フリランテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。こんにちは、 FM 愛媛の大沢さつきです。今日は SDGs 目標16、平和と公正をすべての人になどにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。さあ、今週のゲストは認定 NPO 法人国際地雷処理地域復興支援の会 IMCCD 理事長で地雷処理専門家高山良二さんです。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
地雷処理専門家ということですが、はい、高山さんをコマーシャルやドキュメンタリーなどでご覧になった方たくさんいらっしゃると思います。改めてどのような活動をされているかご紹介いただけますか。
はい、まあ、端的に言いますとね、地雷だとか不発弾の処理をやっているのが一つですね、
はい、
でもう一つは地域の復興支援活動と言ってるんですが、
はい、
まあ、経済的な復興もしないかんし、子どもたちの勉学ですよね、人材の育成と言いますかね、それだとか、まあ、井戸だとか学校だとか道路だとか、まあ、他にもそういう地域の復興という面についてですね、今力を入れているのは、地場産業と言いますね、
はい、
最初はキャサバという芋で焼酎を作ってたんですが、今はねサトウキビだとかそれからお米だとか、まあ、これは全部総称してね地域の復興支援活動を言ってるんですよ、だから地雷不発弾処理活動と地域の復興支援活動、まあ、その両輪がどんどん進んでいくことによって、はい、まあ、これはあくまでも手段であって目的ではなくてですね、
はい、
でその目的は戦争をしない、まあ、人類といいますかね、
はい、
平和構築、うん、理念をみんなが、まあ、これ人類の一番最大目標だと思うんです。それで戦争さえしなければなんとかかんとかね幸せになる方法を人間は考えていくことができるんですが、これ戦争してしまったらとんでもないことになると、まあ、ただ、まあ、そういう活動を、まあ、しているという団体ですね、はいはい、
そういった活動を高山さんはカンボジアで行っているという、はいはいはい、ことですね。
そうですね、
はい、カンボジアは不発弾地雷が特に多い国としても有名ですね、
はいはい、400万個から600万個という数字が、まあ、政府は発表したんですね。
ものすごい数、
うん、だからね、はい、ものすごい数ですよね、それと内戦が終わった後ですね、
はい、
その難民となって、うん、タイの方に逃れていた人がまた自国に戻るでしょ、生活する土地がないので、うん、基地に入ったんですが、そこの空いてたところは人が住まんということはなんか理由があるんですよね。それが地雷原だったんですよ。そこへみんなが入っていったので、内戦終わった当初はもう4000人5000人年間でそういう人たちが怪我とか死んだりしたんですね。で今現在はあれからもう約30年も経ったので現在は何千人じゃなくて、まあ、何百人という数字で怪我したり亡くなったりする人が未だに絶えないということですね。
それでもいらっしゃる、はい、ということなんですね。
はい、
高山さんが、うん、この活動を始められたきっかけは何だったんでしょうか。
うん、ね、きっかけはね、1992年から、まあ、日本の代表としてカンボジア PKO というのが、これ私陸上自衛官でしたので、
はい、
カンボジアの復興のために国連から要請されて行ったのがですね、はい、まあ、動機といえば動機ですよね、はい、
地雷不発弾の、はい、まあ、処理、
その時は地雷不発弾の処理の任務はなかったんです、
はい、
任務はですね、うん、選挙を成立させてカンボジアの政府をまず作らないかということで一番最初にやることは選挙なんですよ、
うん、
それが任務が終わって、うん、 帰ってきたんですよ、はい、で帰ってきた時にね、任務全部やったぞというね、その満足感はほとんどないぐらいですね、後ろ髪を引かれる思いだったんです。それから私日本に帰って10年間のまだ自衛隊の勤務があったんです。
はい、
はい、でね、本当にアホだなと思うんですが、それにうなされてるから、もう3日後にはね、定年になった3日後にはもうカンボジアに行ってしまったんですよ。それから、まあ、地雷だとかフワッタに携わって、まあ、それからもう早20年経ってしまったんですね。
どのような20年間だったんですか？
ですね、この20年間で、やれやれというふうに思ったのは一回もないですね。まあ、ジェット機だったらね、噴射して上に、ね、水平飛行まで行って初めてね、シートベルトを外してくださいということになるでしょ、うん、私はシートベルトは一回もまだ20年間外せないんですよ。ここで、噴射をね、緩めたらもう墜落ですよ。
先ほど、ね、はい、されてきたこと、今していらっしゃることを、うんうん、お話しくださいましたけれども、はい、高山さんのそういったこう思いがカンボジアの方だけでなく、まあ、日本、
そうですね、
そして世界の皆さんにも届いて、うん、愛媛の皆さんからも、うん、まあ、支援の輪が広がっている。そう
ですね、まあ、いろんな形でね、
愛媛県からは一昨年ですかね、はい、
愛媛県の農業大学校からね、はい、あるいは民間の方、これ官民一体となって支援してもらったんですよ。これこういうのはね、あんまり全国にないと思います、うん、それで今回はまたさらに2回目のね、消防車とか救急車とか、はい、トラクターとかが、
うん、そうですか、はい、
それでそれにまだ40フィートのコンテナ3本入れました、
うん、嬉しいですね。
そうなんです。
それでは最後に高山さんから未来に向けたメッセージをお願いいたします。
はい、自分たちがここまで来たのは、その先人の、ね、功績のでここまで来たんですね。だったら今度我々が今度先人になるわけですよ。あの先人たちはどういうことやってくれたんかと、こうなった時にやっぱり後から来る人たちのためにというのが私が一番今気になることです。はい、タンポポも風が吹いて胞子が飛んでそこ落ちなければ次のタンポポは芽が出るわけでしょう。だから次その後から来る人たちのために我々は人生はあるんだと、で死んでいくのもその人たちのために死んでいくんだと、生まれるのもそういう意味で生まれたんだと、タンポポと一緒ですからね。だから後から来る人たちのためにということが全ての物事の判断の基準ですよ。そしたらね、判断は私はそんなに謝らないだろうということをまあ、私もそういう気持ちで、まあ、これからも感動したいですね、
はい、今日は素晴らしいお話たくさん伺いました、はい、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ブリランテ 4SDGs、 今日のゲストは認定 NPO 法人国際地雷処理地域復興支援の会 IMCCD 理事長、地雷処理専門家高山良次さんでした。高山さんの活動は SDGs の目標16、平和と公正をすべての人になどへつながります。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。ブリランテ 4SDGs、 この番組の内容はブログでもご紹介しています。またインターネット版は明日土曜日にアップします。今日のご案内はFM 愛媛大沢さつきでした。次回は FM 香川からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。